こんにちは。プレプリどんどんマス CA の時間です。2026年9月4日のマス CA カテゴリから厳選した8本の論文をお届けします。1本目は佐藤千尋さんと竹村浩一さん、山下桜花さんによるレダッキビリティオブシンメトリーイオンキューパインレベイクエーションズ、キューパインレベ方程式における対称性の可逆性です。この論文ではキューパインレベ方程式が持つ対称性に注目しています。この対称性は拡張アフィンベーユ群という数学的な構造で記述されるのですが、実はこれまである代数的な表現から導かれる時間発展と坂井先生の幾何学的理論による平行移動との間に食い違いがあることが問題になっていました。そこで著者の方々は表現のパラメータの間にある同値性という概念を導入してこの問題に切り込みました。具体的に4つのタイプの方程式を詳しく調べたところ、実は表現が可逆であること、つまりこれまで想定されていたよりも本質的なパラメータの数が少なくて済むことが分かったのです。パラメータの冗長性をうまく整理することで、ついに代数的な対称性と幾何学的な時間発展が見事に一致することを証明しました。パズルのピースがぴったりとはまったような快感がありますし、過去の文献にあった誤植まで修正してくれたあたりに非常に丁寧な仕事ぶりがうかがえますね。2本目はアルバート・ファンジャンさん、チュオングエンさんによるセティフィールドスフェリカルミュージックフォー 3D ローカリゼーションアンダーアドバーサリアルサブスペースパーターゲーションズ、敵対的な部分空間接動化における3次元1特定のための認証済み球面ミュージックです。この論文では球面ミュージックというアルゴリズムを使って点散乱帯の3次元的な位置を特定する問題に取り組んでいます。面白いのが信号の取得プロセスを切り離して信号部分空間を決定論的な誤差を持つ入力として扱うというアプローチです。これによりわざと意地悪な誤差が加わった場合でも位置特定がどれくらい安定して収束するかを定量的に証明しています。具体的には目的関数が正解の周囲で強く凸な形になることを示し、アライグリッドで候補を探してから勾配効果法で追い込むという二段構えのアルゴリズムを提案しています。ゲルシュゴリンの定理などを用いてどんな点群であっても十分に機能する条件を導き出している点に徹底した理論的なこだわりを感じますね。最終的に位置特定における誤差が部分空間の接動に対して線形に抑えられることを証明しており、実用上の安心感を与える非常に堅実な研究といえます。3本目は三輪祐樹さんによる Asyncness Boundary and Modular Obstructions for 2 Set Radial Projections 2つの集合の放射投影における厚さの境界とモジュラー障害です。この研究ではある観測者から見た2つのカントール集合の放射投影について詳しく調べています。具体的には観測者がどこにいても投影された像が空でない内部を持つための条件を探ったものです。まず2つの集合の正規化された厚さの和が1以上であれば、どんな観測位置から見ても投影像に内部が存在するという厚さの境界を明らかにしました。一方で厚さの和が1未満で奇数が情報的に独立である場合はこの性質が成り立たないことを証明しています。特に投影像が至るところ中密ではないような観測者の集合が具体的に存在することを示しました。証明の手法がとても巧みで、正の方向には区間判定法を使い、負の方向にはモジュラー位相障害という考え方を導入して特定の数字の末尾の乗与が禁止されることで区間が持てないことを導き出しています。さらにハウスドルフ次元が1より大きくても投影像が至るところ中密にならない例を提示し、既存の予想に判例を与えた点は非常に鋭い考察だと思います。最後には赤集合と小集合の対比まで掘り下げており、非常に密度の濃い内容になっています。 4本目はユハオウーさんによるスパースバウンズ4マキシマルラフシングラーインテグラルズ最大素得意積分のスパース融解性です。この論文では粗い同時得意積分の最大切断に対する非対称なスパース融解性を定量的に明らかにしています。もともとこうした粗い得意積分は角度方向の正則性が足りないため標準的なカルデロンジグムント理論では扱えないという厄介な性質を持っていました。これまでの研究でもスパース融解性は示されていましたが平均の取り方が不十分だったりカーネルが融解である必要があったりと制約が多かったんです。そこで著者は最大切断の線形化やラデマッハメンショフの不等式さらにはカーネルをミクロローカルに分解するという高度なテクニックを組み合わせてこの問題に挑みました。特に融解でないカーネルに対しても特定のロレンツジグムンド空間に属していればスパース融解性が成り立つことを示した点はかなり意欲的な成果だと言えますね。結果としてこれまで L2 平均などで妥協していた部分を純粋な L1 平均で抑え込むことに成功しました。この成果によって粗いカーネルの正則性の欠如という壁を乗り越えより強力な弱型評価などが導き出されることになります。5本目はジェンピンチェンさんとジェンヤンジさんによるハウスドルフ超キットアンギュラースペース&ウィークタイプ1.1 バウンズ4ラフマキシマルオペレーターズハウスドルフ初計画空間とラフ極大作用素の弱型 1.1 融解性です。この論文は調和解析の分野で30年以上も未解決だったスタインさんの予想に挑んだものです。具体的にはラフ極大作用素がカーネルが L1 空間に属するときに弱型 1.1 になるかという問題について扱っています。著者たちはカーネルの大きさだけでなく単位球上での幾何学的な集中度を測るためにハウスドルフ初計画空間という新しい関数空間を導入しました。ハウスドルフ内容や初期積分を使って集中度を数値化するというアプローチが非常に独創的で面白いですね。この新しい空間が即地球アトムによって特徴付けられることを証明し従来の L ログ L 空間よりも広い範囲をカバーしていることを示しました。これにより弱型融解性が成り立つための十分条件を大きく広げることに成功しています。最終的にこの図の空間に属するあらゆるカーネルに対して極大作用素が弱型 1.1 であることを証明しました。スタインさんの予想に完全に答えを出したわけではありませんが既存の限界を突破してかなり近づいた成果といえます。次元パラメータに関する鋭い識位置の解析まで行われており非常に精緻な議論が展開されていました。6本目はアナスタシオス・フラグコスさん、ベン・クラウスさん、マイケル・レーシーさんによるエンドポイント・エスティメーツ・フォー・スタインズ・ピュアリー・クォッドラティック・カールソン・オペレーター、シュタインの順次時カルソン演算子の単点評価です。この論文では、偏長が二次形式である特殊な得意積分演算子の振る舞いについて研究しています。特に LP 空間の端点である L1 空間付近でこの演算子がどのような性質を持つのかという難しい問題に挑んでいます。まず驚いたのが多くの人が期待していた弱 1.1 型評価が成り立たないことを証明した点です。ウェーブパケットやボーア集合という道具を使って対数的な爆発が起こることを鮮やかに示しています。これによりある種の関数空間では境界が保たれないことがはっきりしました。一方で完全に絶望的な結果だけではありません。 L ログログ L という L1 よりわずかに強い空間から L1 への融解性を証明しています。ハイロー法という手法を2パラメータに拡張しカーネルの減衰を巧みに制御して正の結果を導き出しています。単にダメだったと結論付けるのではなくどこまでなら許されるのかという境界線を正確に切り出したところに解析学としての執念を感じますね。 7本目はマス FA からのクロス投稿で、カタリン・バデアさん、ライアン・オローリンさん、ヤニ・ビルタネンさんによるオン・ザ・アブストラクト・アプローチ・トゥ・スペクトル・コンスタンツ・アプルーフ・オブ・ザ・クラーター・オスターマン・ランズフォード・コンジェクチャースペクトル定数への抽象的アプローチについて、クルアトル・オスターマン・ランズフォード予想の証明です。この論文では有名なクルーゼ予想を抽象化したクルアトル・オスターマン・ランズフォード予想という難しい問題に挑んでいます。もともとのクルーゼ予想はある演算子の有理関数としてのノルムが、その演算子の数値域における関数の最大値の2倍で抑えられるのではないかというものです。今回の研究では一様代数からヒルベルト空間上の有解演算子への順同傾斜像というより抽象的な枠組みで、この2倍という境界が成り立つかを検証しました。特筆すべきは、単に予想を証明しただけでなく、条件を緩めても結果が成り立つことを示した点です。無限次元のヒルベルト空間でも成立することを示したあたりに、著者の強い自信を感じますね。証明には実部の正しさを保つ性質やエルグロッツ・ナイマルクの拡張といった高度な道具が使われています。特に最近のブレイクスルーとなったロリスト・シュベニンガーの接動補題を巧みに使いこなしているのが印象的です。この抽象的な証明が元のクルーゼ予想を解き明かすための強力な武器になるはずです。最後はマス .ds からのクロス投稿で、アルベルト・エンシソさんとダニエル・ペラルタ・サラスさんによるザ・フィニートネス・コンジェクチャー・フォー・エキュリブリア・オブ・エレクトリック・フィールズ・ジェネレーティド・バイ・ポイント・チャージズ・オブ・ワン・サイン、同符号の点電荷によって生成される電場の平行点に関する有限性予想です。この論文では1969年に提示された古い問いに答えを出しています。内容は、3次元空間に同じ符号の点電荷がいくつかあるとき、電場がゼロになる平行点が無限に存在し得るかというものです。結論から言うと、電荷がすべて同じ符号であれば、平行点の数は必ず有限になります。証明の手法がとても巧妙で、代数幾何学と複素解析を組み合わせています。もし平行点が曲線上に並んでいたと仮定して、それをコンパクトなリーマン面へと持ち上げて解析することで矛盾を導き出しています。物理的な現象を複素数まで広げて考えるアプローチには非常に力強い説得力がありますね。さらに、単に有限であるというだけでなく、具体的な上限数まで計算しています。滑らかな射影二次局面上の形として定式化し、ベズーの定理を用いて複素解の最大数を割り出しています。電荷の数に応じて指数関数的に増えますが、明確な境界線を示した点は素晴らしい成果だと思います。一方で、符号が混在している場合は、直線や円の上に平行点が並ぶ例があることも示しており、同符号という条件の重要性が際立っています。ということでございまして、今日は Q パインデベ方程式から Q 面ミュージック、放射投影、そして素特異積分やラフ極大作用素、カルルソン演算子まで、非常に深みのあるエキサイティングな世界を探索してきました。知的好奇心を刺激される素晴らしい時間でしたね。それでは、ご視聴ありがとうございました。